ジョニーです。
まあそうです。
では2014秋アニメ展望ということでね、
はい。
まあ、前回は本当に松尾さんにはね失望しかけてますよ僕は。
そうですよね。
松尾株がすごいことになってます
よ。いや本当にね、これ意図申し訳なきことですよ。
古文帳に行ってもダメだから。
ダメでした。
しかも意図しか来るんじゃないよ、よく聞いたら。かなって言ってるわけだからね。じゃあ行きましょうか。はい、4月は君の嘘。
うん、
これはあの、ノイタミナですか、
うん、
ね。これはまあ間違いない。
無条件で見る。
無条件で僕は。ノイタミナとりあえず見る。
これ一応やりまし、
昨日かな。
うん、まだ見てない。
見てない。見てない。
うん、
見てない。
見てないです。うん、とってもいないです。
はい、まあ、1話見たということで話してもらって構わないですから、
ね、
天体のメソッド、
多分なんか空のメソッドと思います。
空の実
これはね、うん、1話見ました。
見てないです。
これ見たんですが、うん、めちゃくちゃねこれポテンシャル
ポテンシャルって言葉がね、うん、いくら何でも信用できないです
よ。どうも。
いやでも実際さ、ポテンシャルってあなたさ、言うけど、どうなの？ポテンシャルって。
あのね、1話で、すっげえ進んでるんですよ、話が。
あ、ぐいぐいぐい。
そう。
1話が。
そう。あのね、こう、昔の、仲良かった幼馴染の5人で、なんかこう、おまじないみたいなことをやった。
うん。
仲良くなった
時にね。
で、主人公の多分女の子なんですけど、一回引っ越しちゃった。
はいはい。
戻ってきた。
うん。
で、1話で、もうその幼馴染だった5人と、2人は会ったんですよ。
うん。
だけど、会って、話してるけど、主人公は気づいてないんですよ。その人が誰なのか、
うん、
忘れてるだけなんだと思うんですよ。
久しぶりじゃないん
ですよ。じゃないんですよ、
うん、
でそのうち一人の子は完全に分かってなかったと思うんですよ、相手も、
うんうん、
だけどそのうち一人の子はなんで今更戻ってきたのみたいなことを
言うか別れ的な、
そう言って立ち去って、でその主人公の女の子は、今何私に言われたのみたいな感じだったんですけどね、
うんうんうん、
みたいな感じがあって、
うんうん、面白そうだね、
うん、
あれ何があったの、
そうなんで主人公そこまで忘れるっていう、
うん、仲良かったんだもんね、
うん、っていうのもあって、あだけどなんか事情がなんかこう急に引っ越しで、うん、言えなくて引っ越しちゃったっていうのはあったみたいな、うん、どうやら、
うん、どうやら
もう回想であったんですけど、うん、で、ね、でそのおまじないで呼び出せた女の子が、うんうん、いるみたいなんですよ、
うんうんうん、
どうやら、
うん、
でその子と会って話したりしてるんですよ、
で召喚したんでしょ、
召喚
人ならずのものが、
そうで、ちっちゃい時に召喚して、
うん、
時の姿と今、うん、ちょっと高校生ぐらいだと思うんですけど、うん、帰ってきてまたその子が同じ
とメンバーってこと
なのかな、わかんないです、
うん、
それはわかんないですけど、その子のことは思い出して覚えてるんですよ。
へ
だから今、うん、話した感じだけど、ポテンシャルの感じ生まれたでしょ。
ポテンシャルはありますね、うん。ただ、このあの日見たなんちゃんの名前を僕は知らない的な雰囲気を感じますけど。
フラッシュバックはしました。
うん。
けども、俺これ知ってるっていう気もしましたけど、うん、ただね、あれは完全に、
うん、
メンマがメンマがだったでしょ。
そうだね。
これはちょっと違うんじゃないかなっていう気はします。
はいはいはい。
その女の、呼び出した女の子がどうのじゃないとは思ってます。
でも面白そうだ。
うん。だからちょっと、だから、わかんないですよ、
うん。
ポテンシャルです。ポテンシャルはあると思うんです。
先物取引の商人もこういうこと言うんだろうね、きっとね。ポテンシャルの話をしてます。
多分興味を持ってもらえた。
興味はある。
うん、
まあまあまあ、いやもう全クールもさ、君の方からだったよね、多分あの残響のテロ面白くねって言ったの。
そうです。
ね、ポテンシャルはあるみたいなことは言わなかったけど、これ面白いよね。
そう、今のところ面白いよね。でもダメだった。でも残響のテロに関してはポテンシャル最強だった。
あ、そう。
このまま行くんだろうなと思ってたんですよ、うん、この調子で、うん、そしたら思ってるそれよりも悪くなっちゃったから、うん、ダメだったんです
よ、うん、今回は本物だと。
ポテンシャルは本物だと。
ポテンシャルの話はしてないです。まあいいでしょう、はい、だからですね、ちょっと今期あれこれどうなのと思うのが、うん、トリニティ7、うん、これは7つの大罪っていう、うん、アニメも別にやってるんだけど、多分テーマが一緒なんですよ。
7つの大罪。
カトリックのその7つの大罪って呼ばれてる、そのものを多分テーマにしてるんだけど、同じクールに同じテーマのアニメが日本やるってどうなのと思いながらね。
ものすごい。
まあいいです。寄生獣なんかもやりますよね。
これはね、漫画を読みましたよね。
漫画を僕も読みました。でも、10年以上前だな、読んだの漫画。もともとだって多分90年ぐらいの漫画だよね。
だと思います。自分も中学生とか高校生ぐらい
で読んで、でもすでにその時昔の大作だったでしょ。
だったと思います。だから構想なのかわかんないですけど、漫画超えられないだろうって思うのがあって、もういいかな。
確かに。漫画はでもね、ほとんど覚えてないんだよね、もう。
そうですか。
面白かったよね、くらい覚えてるんだけど。
自分多分、
まあ、ストーリー全然覚えてない。
好きで多分大学生の時とか漫画喫茶とかで読み返したりしてるから、
そうそうか、結構見れてますね、
うん、
G のレコンキスタガンダム、これねちょっと言わせてください。
言っちゃいます。私こうガンダムに一切の興味がないですが、
うん、ちょっとじゃこれだけ言わせて、はい、言わせるだけ言わせてください。この今回のガンダム何が違うね、ガンダムっていっぱいあるんですよ、ガンダムシリーズ。
知ってます？いっぱいあるの知ってます。
どうやらいっぱいあるのは知ってる、
うん、でも要は、うん、悪いやつといいやつが戦うんでしょ。
そうです。でそのいいやつと悪いやつっていうのを多分アニメ史上珍しくというか、相当曖昧にしたのがガンダムなんですよ、
うん。
今までの、それまでのスーパーロボットは完全にイーモンが地球を代表して悪と戦うっていうのがロボットアニメだったんです。
で、悪も自分たちから言われてれば正義だっていうやつだよね。
で、こう、マジンガーもそうだけど、うん、人じゃないものと戦ってるじゃないですか。うん、だからガンダムは、もとも、なんていうの、頃、地球がもう住めなくなったから、うん、宇宙に出た人類を、で、そいつらを宇宙に出た人類は人類でいるにもかかわらず、そいつらをこう植民地コロニーと呼んで、地球人はそいつらをのうまい汁をずっと捨てた、うん、で反乱軍だから人間対人間なんです、うん、だからいいも悪いもなくない、うん、どっちにも理由がないっていうのがガンダムのいいところだったんですよ。でそれがもう人気が出すぎたあまりに、これをここまでのシリーズ化して、まあもう今更どっから見ていくからいいか分かんねえぐらい、正直興味ないっていうのも分かるんですよ。で今回は、で、ちょっと前に単影ガンダムっていうのは僕らが中学生の時かな、ありまして、これ何かっていうと、そういう争いが全部終わった後の話。
ほう。
もう核戦争やら宇宙巻き込む大戦争があって100年戦争ってのがあって、うん、その後に1000年の戦争があって、うん、でそのずっと遥か先の話で単影ガンダムってのがあったんです、うん、で単影ガンダムでその後どうなったかみたいな話、うん、戦争の果てに人類は幸せになったのかみたいな話をやったのがこの単影ガンダム、
うん、
でそこで一応富野総監督っていうガンダムを作った人は引退したんです、
うんう
ん、でその人が今改めて総監督として戻ってきたのがこの G のレコンキスタ、
うんうん、お金が欲しかった、
かな、まあ、ガンダムはねそれもあるかも分かんないですけど、うん、でもそれだけじゃないと思う。富野はもうそれガンダムやってりゃあの人は食いっぱぐれないからね。
確かに。
お金は何らかの理由欲しかったかもしれないけど、 で、そのなんていうのかな、今回は実はその100年戦争、1000年戦争があってはるか先に単影ガンダムをやったんだけど、その単影と1000年戦争の間を描いたんです。
な
でレコンギスタっていうじゃないですか、うん、これは世界史やった人ならね聞いたことあるなっていう、
うん、なんか聞いたことある
でしょ。要はあの十字軍が自分たちの領土を奪還するときに使ったのがレコンギスタです、
うん、なるほど。
だからガンダムの復権みたいな、うん、で富野の復権っていうのも含められてるのかもしれないですけど、うん、超期待してて。
なるほど。
で実際見てみたら
もうファンからしたら確かにね
たまんない
たまんないっていうのは分かります。それはよく分かります。
よく分かるでしょ、うん、だからビートルズ再結成みたいなもんですよ、
うん、まあ、そんな感じでしょうね、
うん、で一話見てみたんです、うん、1時間スペシャルなんですよ、はいはい、見てみたんです、うん、あのね良くも悪くも富野っぽい。
なるほど。
説明がないんですガンダムってそうなんだけど、あのねはっきり言って分かりやすく作られてないんです、うん、ガンダム、
うん、
1話から説明なしにこの世界の当たり前の言葉が飛び交う、
うん、
今ちょっとミノフスキー粒子今ちょっとミノフスキー粒子度高くないみたいな、
うん、
何のことみたいな、
なるほどね、
説明なしで出てくる、うん、でガンダムってそういうもんだって最初から、
うん、
実は、うん、で見てるうちにだんだんその世界の言葉が分かってきて、
うん、
中毒性があるんですよ、
ね、
で1話を見直したらあ、こういうこと言ってたんだみたいな、うん、であとキャラクターが平気で嘘をつくんですよあのこの世の成り立ちみたいなのを話してるのからず実はそれ嘘でした。しかもその嘘でしたがあまり説明されないみたいな。
なるほど。
とってもリアルで難しいんです。
うんうん、
で、その点で含めてもガンダムっぽい。だから、いわゆるクロート向けのガンダムが、手を抜かずにもう一度やってきたみたいな感じを今、ビンビン感じてるんです。だから、今言う。ここで言わせてもらうと、これ全然おすすめしないです。
なるほど。
全然おすすめしないです。僕は大注目しますけど、
うん、
全く優しくない作品で、しかも面白いかどうかも全然わからない。
なるほどね。
だから、全然見る必要ないです。
ガンダムは、触っちゃいけないと思ってますからね、僕に関して言えば。
いや、そうだと思いますよ。オタクでない限り触る必要ないものです。
そうですよね。
だと思います。
うん、私、にわかですから
。ここ、にわかでもいいんですけど、
ここ最近。
スマホのいい時だけにわかのかな以上、
はい。
はい。すいません、なかなか喋ってしまって。便器街の本屋さん。
うん。
うちは見ました。
見ましたよ。
あ、僕も見ました。うん、はっきり申し上げますと、
うん、
なんか人生っぽいものを感じません。
あのね、
うん、
わかります。それもわかります。これ僕も楽しみかなって思う反面、うん、不安もあるのは、
うん、
あのね、なんだっけな、ヘンゼミ、
はいはいはい、
ぽいなと。
ああ、絵もね。
そう、絵も近いところもあるなっていうのもある。
うん、
あと。原始圏っぽいなって、
あ、それはそうだよ、
ね、って思うところもある。
ヘンゼミと原始圏足したいのかな。
そう。で、人生だな、みたいな、
うん、
ところもある。ほら、この期待と不安がね、クソ入り混じってる作品なんですよ。だからこれはね、ほんとわかんない、うん。面白くなるのか。
僕多分ね、今見てますけど、3話できるね。
だ自分も3話ぐらいまで行ってどうなるかは確かに見極めどころだなと思ってますけど、今のところ別に1話僕は割と好きな感じだったから、
うん、いや見れなくはないんだけど、
うん、
もういい加減さ、なんかこうこの作品をあえて見なきゃいけない理由が全然当たらないです。はっきり言って原始圏の方が面白いでしょ。
間違いない。それは間違いない。
でしょ。あらゆる面で。
いや、それはそう。
キャラクターの描き方とかさ、物語の
ね。そう。原始圏は面白いです。それは全然面白いですけど、僕どっちかというと期待してるのは逆方面で面白くなってくれないかなっていう期待。
原始圏とは。
原始圏とは違って。
違うとは逆の方向で。
そうそうそうそう。
どういうことですか。 原始系って別に笑いがあるわけじゃないじゃないですか、うん、まだらめに共感する
やつじゃない、まだらめにハーハーするやつ、うん、まだらめに泣き、まだらめに笑い
でしょ、うん、電気街のやつはギャグアニメとして面白くなってほしい、
そうだね
っていう期待を込めてます私は。
1話ギャグあったかね、
ありましたっけ、
なんかさそんなに笑えなくなる、これギャグなの、それとも、まあ、シリアスではないにしても、うん、ほっこりラブストーリーなの、どうなのみたいな、
確かにね、
でエンディングがまたね不安なんですよ僕。見ましたね。
見たと思いますけど、なんか特に印象に、
うん、全然ね、あの面白みのないエンディングなんですよ、うん、ただ若手声優が歌ってるっていう、
はい、
でキャラクターの声で、
うん、
なんかこうなんていうのかな、僕それにカンナギを足したもんだと思うんですよ、原始犬とか、うん、なんかね、なんかこう、そしてどれも中途半端みたいな、
うん、
全てを劣化してって合成して、うん、結果変とんでもないものができてしまったみたいな。
なるほどね。
そこの掛け算に、うん、あんまり化学反応起きないんじゃないかなっていう不安が、話せば話すほど見なくていいんじゃないかって気になってきたんだけど。
だからまあこれはいいとこで、
うん、
切れちゃう作品なのかもしれないですね。
ですね。次行きましょう、サイコパス
2ね、
これはも文句ないね、
文句ない、
文句ない、特に語ることもない、ね、
いや
ある、
あるです
よ、おう、1話見てないです、
あ見てないです、
うん、
ユミさんが、まあ、覚えてるか分かんないですけど、うん、サイコパスの 1期目やってた時に、うんうん、最初に多分僕からジョニーさんに言ったと思うんですよ、
うん、
まあ、多分あれは、うん、計測できないやつが出てきて、
うん、
それどうやって対処するんだみたいな感じになるはずだ、
うん、
みたいな、
うんうん、
で実際マキシマはそうだった
んだね、そうだったね、
うん、まあ、計測する系のやつって、うん、どうしてもそういうの出てくる
だろうね、うん、
あるじゃないですか、
うん、
それを経て
経て
経て、
うん、
数字、
うん、
移行して、
はいはい、
今度どうすんのっていうのがあるわけです
よ、あるね、あるある、
なんかその、まあ、どうやら鴻上とかもなんかいないっぽい、
まあ鴻上はね失踪して終わる
もん
ね、
うんうん、じゃないですか、うん、っていう中で、うん、まあ、常森茜がそのまあ主人公というかヒロインというかの位置は変わらないんでしょうけど、
うんうん、
どう面白くするのか、う
ん、興味あるね、
それがね全く見えないんですよ、うん、
でも今回も多分計測できない系じゃない、
なんすかね、いやだとしたらちょっと期待外れになっちゃう可能性もあるんじゃないかなって僕は思っているんですよ、
あとあり得るのは、あれ実は日本鎖国してんだよね、あの世界観、
あそうですか、
そうそうそう、
うん、
外国、
うん、
出てくんのかな、
あ
っていうのもあるかな、ちょっと、
ね、そうだからこれからどう面白くするのかがわからないがゆえに期待値が高まっちゃってるんですよ、うん、
あまあ期待はするよ、あんだけ面白かったもん、うん、
で、うん、残虐性という面から見ても、うん、そうだし、
うん、
その測れなかった、うん、それに対処どうするんだっていうのを含めた、
うん、
あの世界観の面白いところを僕は一気に全部出し切っちゃってる気がしてるんですよ、うん、
完成してるよね一気に、
そうだから不安もすっごい高いと、
ああそうだね、
どう面白くするんだろう、
興味あるよ、
うん、
そうね、
だからもうあのドミネーターというか、うん、仕組み自体、
はいはい、
なんて言いました
っけ、シビラシステム、
あシビラシステム、まああそこにもうちょっと深掘りするんだろうなっていう気はしてるんですよ、
うん、
なんか要するにあれってなんかいろんな種類の脳みそをこう、
そうそうそうそう、
集めて
変態のね、うん、変態の脳みその集合体、
で、それで多分継続して、うん、っていう感じだと思うんですけど、そこをまあなんか深掘りするのかな、
そうだね。
っていう気はしますけどね。
うん。まあ、それはそうなるだろう。だから、結局的に最終的に構図は、常森 VS ドミニ、シーベラシステム。
うん。
は揺るがないんじゃない？
なるでしょうね。
うん。まあ、最終回で新人も出てきたけどさ、うん、サイコパスは。彼女も絡みながら。
なんでしょうか
ね。
まあ、あるとすると、その、新人なんかが、
うん、
犯罪者側に、
うん、
行っちゃう。
これ逆だと思う。常森がシーベラを壊すんじゃないかな。
壊すまで行っちゃう。
まあ、壊そうと、
うん
うんうん。で、見てると、変身編集は見て思ったんだけど、うん、常森はどっちかっていうと、やっぱり最後の最後まで、法律を作ろうとすると思うんだよ。
うん、ああ、なるほどね。
法律ね。法をね。
原点回帰を狙うというか。
そうそうそう。で、そこで、その、立法主義者対、
うん、
この、まあ、言ってしまえば、あの、社会主義というかね、シビラってあれ共産主義的なところあるじゃないですか。
そうね。
共産主義的な恐怖政治。
うん。
まあ、一見恐怖に見えない恐怖政治みたいなところでやっていくんじゃないかな。君主政治というかね。
ああ、そこまでスケールでかくいっちゃうかね。
いや、だってスケールをでかくする以外には、うん、もう、スケールをでかくするか、もう本当に小さいスケールでやっていくかしかないでしょ。
だそうそう、自分はちっちゃい方では行くのかなと思ってる、
うん、
あのね、こう、まあ、俺唯一ちょっと期待してる方向はその新しい新人がちょっとずつちょっとずつ狂っていっちゃうパターンが面白いな、う
んうん、それも面白いね。で、新人の新人で多分相当優秀な、
うん、
あのね、最なんだっけ、なんとかち値、うん、あのね、犯罪係数か、うん、だからシビラの体制持ってると思うから、うん、数字的には出ないんだけどねみたいな、
う
ん、
そう
面白いね。
そ, うだその辺がなんかこう、でも中でもあれに疑問を持ってるし、うん、同じような疑問を抱いてるんだけど、ベクトルが違っていってちょっとずつこう、うん、
だそういうの面白いね。
そっちにちょっと傾いていったらいいなっていう。
確かに、
うん、わかんないです。
語れるだけ語れるよね。面白い。やっぱりよくできてるんだよ、サイコパスさん。
もういい世界観です
よ。本当に、本当に楽しい、面白い。山賊の娘、ローニャ。知ってます？
知らない
。これはあの、NHK プレミアム、BS でやるんですけど、あの、ジブリ、
うん。
ジブリのテレビアニメですよ。
ほう。
これジブリのテレビアニメと聞いたらもう松尾さんも穏やかじゃないでしょう。
確かに。
監督は宮崎吾朗。
息子？
息子。
息子か。
でね、俺結構期待してるんです。宮崎吾朗自体には。ゲド戦記。
ゲド戦記。
言うほどつまんなくなかったし、俺。
あ、そうなんですか、
うん、
自分まで見てない。
見てないですか。それから、ココリコ坂。
うん。
見ました、あれ。
見てない。
ココリコ坂は面白かった。
面白い。
正直面白かった。うん、で、それでローニャです、
うん。
で、この前、宮崎吾朗のインタビュー番組とかを結構見たんです。
うん。
いけすかないです。はっきり言っていけすかないです。
ほう。
吾朗、一瞬、あのドキュメンタリーだけで俺、吾朗嫌いになりました。
なかなかのもんだね。
うん。すごいドヤ顔するんです
よ。なるほどね。
なんかこう、ドラ息子感すごいです。でも、俺基本ドラ息子好きなんだけど、あの、偉そうなドラ息子なんですよ。
お
う
お
う、俺誰だか分かってんだろみたいな。パヤの息子だよみたいな感じなんです。
なるほどね。
で、NHK のテレビカメラが回ってるにもかかわらず、あの、打ち合わせとかで、絵を描きながら、その、タバコを吹かして、
うん、
ここ違うんじゃないのみたいな、スパーみたいな、俺やってるんです
よ。来てるねー。
超夢中なんですよ。で、しかも、今回ローニャは、割と 3D を駆使してる、
うん。
だから、俺が 3D、 なんてって思うでしょみたいなこと言うんですけど、いやでもね、マジアニメ界ひっくり返すから俺がみたいなこと言うんですよ。
知ってるね。
すごい知らないんだけど、逆に意識して面白くなっちゃって。
なるほどね。いや、それでも面白い。
面白いし。うちに撮ってあるから、これ見に来てください。めっちゃ面白いですから。で、あと、それと対比、そのインタビュー番組で対比して語られたのが、米林さんっていう、あのまあ、ジブリの叩き上げのアニメーターで、はいはい、この人の、ね、インタビュー見ると思うんですけど、この人は間違いなく純粋なオタクなんです、はいはいはい、超オタクなんです、人前に出る出ていい人じゃないんですよ、ね、なんらか超共感できるというか、うん、もう本当にアニメが好きで好きでしょうがない、はっきり言って監督とかいうそういうタイプじゃないんです、
なるほど、
もうアニメーターなんです、あ
ね、まあ、職人だね。
職人なんですよ、はいはい、本当に。もう目はキョドるし、喋り方ボソボソやってるし、ただこう、その人が絵を描いてるところで何にこだわってんだろうってのはすげえよくわかるみたいな。はいはい、ああ、で、すごい米林さんの、ね、
株が上がりて
、はい、ゴロが下がり、みたいな。NHK もひどいことそんなあるんだけど。そういうのを見ながらね、うん、でも一応ただ五郎が嫌いになったとはいえ、うん、五郎は嫌いでも作品面白いかもしれないし、まあ、何にせよさ、はい、NHK のアニメで全26話くらいあるのかな、うん、ったらさ、これはもう名作以外知らないじゃないですか、
そうですね、
はっきり言って、うん、ねえ、コナン、
はい、
ね、未来少年コナン
面白かったな、
それからナディア。
ナディアね。
ねえ。今見ても面白かったです。
いいですよね。
実は僕見たの最近ですけど、うん、でもめちゃくちゃ面白かった。それこそ30年はいかないから、25数年前の作品ですよね。うん、面白かったから、これはちょっと見ないで語るのは良くないと。
そうですね、これは。
見ようと思ってます。NHKBS が見える人はぜひ。
気になりますね。
気になるでしょ。フェイト。フェイト。
フェイト。まあ、私はずっと見てますから。
ずっと見てるでしょ？僕はね、うん、見てないんですよ。
そうですよね。なんかあれ？フェイトね、うん、普通のフェイトは、
途中で挫折した。
フェイトゼロは、最初から
見て、
見てない。
見た。
見た。
ゼロは見たんだよ。おう。で、ゼロって、10話ぐらいまで動きがないんじゃなかったっけ？
そうです。
ねえ。なんかこううろうろやってるんですよ、10話ぐらいまで。
大魔導士みたいなやつが、うん、悪いことしそう、してる、ちょっとしてる、してる、してる、してる、
した、エンドレスティとか話進んでないのみたいな。
でちょうど、うん、ジョニーさんが切ったあたりから、うん、ガーッと動いていって面白かったんですけど、
うん、でも正直ためすぎです、うん、
我慢しす
ぎ、我慢、ね、で、うん、フェイトゼロ2みたいなのもあったよね。
ありました。
2期だったよね。あれ、うん、分割2クールかなんかみたいな感じでしたね。でも当然そっちは見ずに。だから、フェイト運がなかった。うん、確かにね、ただ、ただ、フェイトって、もう、押しも押されぬ大横綱じゃないですか。
そうですね、
今や、うん。面白くないって言ってる人はいないぐらいの。うん、あれもロブチ？あれは違う。だよね。だよね。タイプ運だもんね。うん、だから、うん、一応新しいのやるなら見ようかなと、うん、でどうやら今回はそのなんだっけ、リンちゃん、
遠坂リン
ちゃん、アーチャー、
うん、アーチャー
だよね。で元々フェイトっていうのはアレクサンダーのね、
うん、人、そうですね、
こえなんだっけ、絵なんか主人公なんですよ、なんかこの絵みたいな、なんだっけ、まあそんなでセイバーか。
あ、セイバー
ね。セイバーと、なんかね、うん、人がセットだけど、うん、でも、今度は、じゃあ、脇、まあ、言っちゃあれだけど、脇役が主役。主役、
うん、
脇役に、脇役視点であの世界を描く、うん。だから今回から見ても問題ないだろうと。
まあ多分ない
でしょう、ね。ないだろうと思って見たんです、うん。面白かった。
一応ね。
第0話と1話かな、うん。見たんです。面白くて。うん、これなら見れるかもしれないと。
なるほど。見てね、そうはしないんです
。諏訪部純一だったかな、アーチャー。よかったなぁと思って。アーチャー、そうね。うん、 あのさ、セイバーっていうのはあの世界観の中でも特別な、なんかリンちゃんが頑張って私はセイバーをなんかサーヴァントにしたいみたいな、しもべなんていうの、スカイマみたいな、
そうそう、な
んとか、
自分もねしばらく離れてるから忘れちゃったんだな。
で頑張ってセイバーを狙ってたんだけど、出てきたのがアーチャーでがっかりみたいな。
そうそうそうそう、あの世界では、セイバーと、いわゆるアーサー王、と、あと、なんだっけ、
特別なんだ
な。FF5 でも出てくる。
ああ、
武器いっぱい持ってるやつ。
あれな、あれだよ。エクスカリパーとかのやつ。
そうそうそうそうそうそう。年年だねこれ。
年だな。
全然出てこない。
あのひげのおっちゃんだろ？あれ違う。
ひげのおっちゃんじゃない。あのね、見た目は結構かっこいい感じのやつだ。
あれ馬車に乗ってるひげのおっちゃん誰？男前の。
あれは
性格とか。あれはそれだ。
ゼロ。
ゼロか。
ゼロの世界で出てきたやつだ。
主人公はあのマスターは弱いんだよね。
弱いです、
ゴブリンしか出てこない。ゴブリンじゃねえ。
そうそうそう。
なんだ
が、と、あとはあの、プリズマイリアとかね、出てきた、あの子が召喚したバーサーカーが強い。三大的な感じ。
あ、中でも決まってんだ、その、サーヴァントみたいな中でも、ランクがあるんだ。
ただ、確かに、さっき言ってた、ライダーなんだよね。さっき言ってた、ヒゲノッチャンって。ライダーって、そんな強くないはずなんだけど。
アレクサンドリア大王か
な。あの世界がすげえ強かったのよ。
強かったよね。
だから、セイバーが強いっていうのを確定してるんだけど、他は、多分
どっこい、
なんかこう、その時に乗っちゃうのかもしれない。
確かに。ここまで出てんだよな、あいつ。なんて言ったっけ。
そう。
なぁ。超気持ち悪いよ、これ。
普通に出てこない。俺の中にジャミロクワイとか。
違うんだよな。もうこれ聞いてる人、あれだよ、あれっつってね。超ツッコミ入ってんだろうけど、ギルガメッシュ。
そう。
ギルガメッシュだよ。
あいつがね、あいつ強いんだよ。
強いんだ。
強い強い。無限に武器出してくるから。
ギルガメだよ。パッと出てきた。まあでもフェイトは面白いね。白箱。見ないですか？
なんかあまり響かなかったから。
これはさっきこき下ろした PA ワークス、ね。花咲く
い
ろ
は。
は
い。
グラスリップでおなじみの花咲くいろはからグラスリップまでの幅広い評価の作品を生み出す、まあ、通じて絵は綺麗なんだけど、ただこの今回の監督は水嶋勉監督ですって、ガールズ&パンツァー、
はい、
原始圏、女子楽、
ま
あ、割とこうリズムがよく面白いアニメを量産するタイプかな、の監督なん で、
そうです、ね、
とても僕は期待をしてます。白箱この前1話やっちゃったけど、
ね、そう、もう見ねえんだろうな。
何にせ深夜の TBS 枠なんで、いわゆるラブラボとか、はい、あの枠なんで、頭空っぽにして見れるっていう安定の、
もうね前回ね頭空っぽで終わったんで
今回ね、
今回の人は働かせた
と思いましょう。天城でやばい、
天城
ブリリアントパーク、今日は
見ました。以上。
まだ見てないです。
見てない。
まだ見てない。
面白いと思います。
おバカ系？
ん？
おバカ系でラブコ、おバカ系ラブコメ系？
ラブコメでは多分ないと思いますよ。
ちょっと今回さ、エロ多めじゃないですか。
あ、エロは確かに。別に嫌じゃないですけど。
もちろんだ、もちろん。
あのね、まあ、平たく言うと、廃れた、テーマパークを再建するみたいな、
そういうことなんだ、
感じですね。
おお、そう。
ちょっとジョニーさんの苦手な魔法、ちょっと出てきちゃうかもしれないですね。
中二病的な。
あのね、でも 面白いと思いますよ多分、
うんうんうんうん、期待はしてますよ、
うんうん、
まあでも京アニだからね、
そうあのテーマ一応見ればわかりますけど、うん、すげえテンポいいです
本当
超気持ちよかった
気持ちいい、うん、じゃあいいよな
これだよこれっつって
そうね、
あのね京アニでね、うん、テンポで裏切られたのはね教会の彼方ぐらい、
うん、そうね
それ以外ね裏切らないですテンポという意味で
確かに確かにそんなにつまんなければテンポで押し切れっからね、
うん、そうそう
極論だけど、うん、次行きましょうか、大図書館の羊飼いこれ半15分でやめちゃった
うんこれもね頭空っぽけなのかな、
うん、君なんかさなんかそういう見やすいやつを選んで失敗してない？
いやあのね、
うん、
これね前情報全くなく、うん、大図書館っていうキーワードに引っかかって、うん、なんとなく撮ってみただけなんですけど、
う
ん、
そうねちょっと図書館戦争とかさ、
う
ん、
そう
ね引くもの引かれるものが
そうそう本絡んじゃう見ちゃう、うん、っ
ていう ROD 的なね
うん、うん、多分ねポテンシャルねナイス
ポテンシャルをすごいよ使うね。行きましょうか、
はい。
ガールフレンド。見ます。
一応。
まあ一応ね。うん、僕、まだ始まってないからね。
うん、
暁のような。
うん、
これ、白戦車なんで、
うん、
どうせ主人公はお姫様で、
うん、
吸ったものが恋したり戦ったりしながら、
みたいな。そう。もうね、うん、自分はね、悟ったんです。
お
少女漫画はどうやら僕はお気に召さない、
うん、あそうっすか僕大好き、うん、
なんかこうまあ要するに女子が男子に対して思うこと男子が女子に対して思うことっていう、うん、まあそんな関係だと思うんですけど、
うん、
こういう男が好きなんだろうなってみたいな、
うんうん、
いうのを描いてる
そうね、
見てるのがなんか気に食わない。
ああ、それ僕それという意味では全く同意です。
うん、
こういう男が好きなんだ俺って。
おかしい。おかしい。
ことです、
うん。
こういうお姫様になりたいんだ俺はっていう、うん。
それはね、ちょっともね飽きてきた。
なんだろうね、いくら見ても飽きない。それでも世界が美しいとか全然変わらないんじゃない、うん、何度か見ちゃうんだよね。狼少女と黒王子、
うん
うん。
それもそうでしょ、
これもそうです、
うん
ね。これね、一応面白かったです。
あ、そうですか、
うん、それ以上のものはないです。面白いです、うんうん。次行きましょう。旦那が何を言ってるんだかわからないけど。ここだけの話。田村ゆかりさんなんですよ。このやりとり全然前で言ってるけどもさ、うん、まあまあまあこれは面白いです、はい、失われた未来を求めて
これね気になってはいたんです、うん、
はい
一応もうやっちゃいました
ねやっちゃいました、
うん、どうでした見ました
見た
はい
あのねこれはポテンシャルあります
出たポテンシャル
なんかよくわかんない、よくわかんないっていうか、まだどう転ぶのかわかんないんだけど、うん、下手したらこれは、なんだっけ、嘘だってやつ。
日暮らし
的な、うん。幼馴染がいて、
うん、
自分のことを世話焼いてくれて、うん、まあ、いいんじゃねえかな。
うん、
あ、幼馴染じゃねえや。ちょっと先のことが読める主人公。
うん、
なんか突然、まあ、特殊能力なんだけど別に自分の力で発動するわけじゃなくて、うん、ちょっと未来が読める主人公がいて、うん、で高校入学とともに変な少女なんです、うんまあ、変な少女っていうかちょっと浮いてるクラスで浮いちゃってるような女の子に会ってでその子となんとなくこう仲良くなっちゃおうかな、
うん、
なりつつあるな、うん、高校生活楽しいかもなって時にその子が自分のせいで車に轢かれちゃう、
うん
終わり1話で1話の最後にあれなんか1話の最初に戻ってるみたいな うん、え、これどういうことみたいな。
失われた時を
求めてる、うん、時をかける少年、
うんうん、なるほどね、
かなみたいな。でもこれポテンシャルあるじゃないですか、
うん、確かに、うん、面白そうです、ね、
だからこれどういうことなんだっていう、うん、時を操るれるのかみたいな、みたいな、ね、で1話が終わってる、うん、結構ねポテンシャルあると思うんですよ、
うん、あると思う、
ある、虫師、まあまあ、まあ、これは説明不要でしょう、
ただの鉄板
ただの鉄板語るまでもな、単なる抜きアニメですあのこれもう好きな女優が出てる AV みたいな、ね、というわけで、はい、結構長々とやりましたけどね、うん、じゃあ地雷を決めていきますか、はい、今回はちょっとあの収録が開始後だったので、うん、クールの、うん、であまりにゼロ前回松尾さんが、うん、信頼関係にひびが入るぐらいのことをやってるんで
低たらく
低たらく
お見せして、申し訳ない。
今回はちょっと今そとはいえだよ、うん、僕ら一応働いてもいるわけだから、はい、しょうがないと思って、今回は地雷という名前のおすすめ作品をお互いに教え合おう。でそれをまあ何らか言う、今ほらテレビ局のホームページとかで有料配信再配信やってますから、うん、あれとかで見てまあ、なんとか補ってもらおうじゃないかということで、僕から君にお勧めしたいのは、まあ、君の地雷を埋めるのは、失われた未来を求めて。
行きましょう。
ポテンシャルありますよ。
はい。期待しますよ。
で、君がお勧めするのは、
そう、アドメス
だと。お互いポテンシャル同士ってことだよね。これは変な話、君と僕の目利き勝負だよね。
まあそんなところですよね。
君は1話を見て、うん、僕は1話を見て、うん、お互いに埋められた作品の1話は見てない、うん、でこの作品がどう化けるのかと。
ですよね。これある意味、うん、お互いもう見続けざるを得ない、
うん、
もう私としては失われた未来は、
うん、
見続けることになるわけじゃ
ない。なる、地雷だからね。
君さんは、
うん、
空のメソッド、
うん、
これ何やっても見続けると
、まあ、そういうことだよ、うん、地雷とはそういうもんだよ、うん、
だからこの自分のポテンシャルに対する責任、
うん、
これどこまで果たすのかっていう
自分がどこまで見続けるか、うん、それはね、これ良心だろうね。
なるほどね。
信頼関係だもんね。だから別に意外にポテンシャルだけだった、うん、あのすんげえ身体能力高いけど、いかんせんバットにボールが当たんねえわみたいな状況だったら、もう3ヶ月後に頭を下げればいいんです
よ。そうですよね。
私が間違ってました。うん、僕のスカウト能力はゼロです。と平謝りしかない。
そうですね。
で、君は見たの？プゲラーですよね。
そうなんですね。
はい。ただね、俺これあの番組宣伝まとめみたいなのをいつもニコニコ動画で見てからこういうところに来る、
うん、
この会議にいつも参加してるんですけど、で一応今回あの事前にその紹介 PV 集を見ながら自分なりにその紹介 PV 集の中の点数をつけたんですよ、
はい、
これは見るなら5点、
うん、
これ見ないならまあ最低1点、
うん、
もしくは0点つける中でソロのメソッド、
うん、
僕2点つけてるんですよ。
なるほど。
全然引っかかってこなかったんですよ、多分 PV がね。
でもね、うん、自分もそうだったんです、
うん、
PV であの全然引っかからなかったんですよ、
うん、
で今回、
うん、
こう録画をこれ見ようこれ見ようってやってた時に、うんうん、あまりにもう少なくて
慌てて、
これやばいと、
うん、もう一応そういう気はあるんだね。
そうそう、あるある、
あるそういう気はある
ある、
うん、
で撮ってた中の一つがそれだったんですよ。
はいはいはいはい。
なんか別になんかあんまり期待もしてないで、
うん、
ポンポンって見せたら、おやおや、
これはダイヤモンドの原石
とりあえずこうダイヤモンドの入ってそうな原石があったんで、
うん、
磨いたらあのただの綺麗な石になるかもしれないそれ分かんないんです
けど、はいはい、うん、いいんじゃないかと、うん、なるほど、わかりました、はい、じゃあお互いに地雷はそういうことで、
はい、
はい、決まりました。じゃあまあ見続けましょうね。
そうですね。
で松尾さんやっぱ5話見ようよ。
いや見ますよ。
話が盛り上がらないよ。
見ます、それ見ます。
そうだね、
今回は、うん、
あの今話したものたちは、うん、結構どれも今のところいけんじゃんいけんじゃん
この前もその前も言ってるからねそういうこと。
イエス
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 自覚ある、うん、頼みますよ
頑張ります、
はい、それでは今日はこの辺で、
はい、
お相手はジョニーと、
まあ、そうでした。
それではまた。